それとさ、第三者委員会の時でね、第三者これも一応全部読んだ。それで、まあ確かにみんな、一般常識で考えたら、あの先生方の言うようにね、各役員にさ、それなりの責任があるっていうのがありますよね。で、まあ、
私がですね、言いたいのは、こうなんですよ。ストーリーとしてから第三者委員会の文言が出た時点でですよ、次の時に今回出なければ次の時は必ず浮かばれるんですよ。そうでしょう。第三者委員会が出た時にですよ、出た時にそれを出すっていうか、斉藤さんね、伊藤さんが出ると必ず揉めるってことは分かるじゃないですか。誰でも分かりますよ。
だけど
ただですね、
ただ俺がね、俺は聞いてもらいたいけど、その第三者委員会があったとか、なんかあったとかっていうのは、もうそのものにしか
知らなかったんですか。
知らない
ですよ。伊藤さんは言わなかったんですか。
言わないですよ、別に。
伊藤さん知らないんです
。伊藤さん知ってますよ。
私も関係知らなかった。
伊藤さん
第三者委員会が、総会の前に第三者委員会っていうのをやったとかやんねとって話は聞いたよ。それがどういうもんだかっていうのは全然
伊藤さん内容まで全部知ってます。
伊藤さん、
まあ述べてるもんね、やっぱりね。この間の裁判資料だから初めて俺見るんだ。
そうでしょ
う、うん、そうそう。
だからですね、私としてはこれをとにかく裁判っていうふうな話ですると、実際私たちも日向にいたわけですよ。だから議決も何もしてません、手も挙げてません、ということは私たちは総代であるわけですよ、その総代の決議がきれいになされてないというふうな形であれば間違いなく無効になってしまうんです。で、またそこのところで裁判をしていく中にそれが OK だよというふうな話であったとしても、万が一この裁判をやっている中で流解ということはしてないですけども、やたらしよったら流解というふうな言葉を出す可能性もあるじゃないですか。流解だけは絶対したくないんです。だから穏便にことを収めたい。で、やたらしよったらな、実際斉藤さんの方がな、富山の方に行かれたということも私は知ってますけど、私もともと JD 共済なんですよ、ね、10年前トラブルがあって全体連共済だったけども、山口の隅さんが JD 共済に一回入ろうや、自分で、JD 共済というものを作ったから入ろうやということで、で入った付き合いでしょうがないから、で入って、でもすぐ候補者熊本の支部総代になりましたよ。だからほとんどのまだ古株は知ってます。実際のところはそこに事務員さんもまだ古株が何人かいらっしゃいますんで、でその中でやっぱそういうふうなある程度のことを知ってて、あ、動かれたんだなということは分かりますけど、
丹沢氏と会ったのはもう調査は一切関係なし、
知ってます、その話も知ってます。
要はね、代行業者がさ、このままでいいわけがない。何かしてもう一つの結論ね、得るには今の財団だ、教会だでやってたら動くものも動かないよ。まず
違う。俺は印象甘い。
え？
甘い。
そうかな。
あの10年前ですよ。10年前私たちがこの教材を立ち上げた時にですよ。何人いました、この教材を、この全教材の人間会員が。今五分五分ですよ。五分五分よりも増えてるんですよ。五分よりも増えてて、こんだけ伸ばしてきてるんですよ。で、ああじゃにゃ、こうじゃにゃって言いながら、皆さん議論しながら増やしてきてるんです。すぐ終わりますよ、JD 共済なんか。やり方一つですよ。この前、坂本の方にもちょっとその話をしましたよ。もうすぐ終わる、あとに、実際、丹沢さんもいい年じゃないですか。わざわざですよ、理事長たるもんがですよ、会いに行くなんかとんでもない話ですよ。
いや、共済は
分かりますよ。
共済なんてそうでしょ、切磋琢磨してこうなるかこうなるか、
進行機構も一緒じゃないですか。
いや、あのね、代行業者としてね、今みんな瀬戸際にあるんですよ。
違いますよ、実際ですね、進行機構も一緒ですよ。進行機構はですよ、サポーター制度、まあ月に20万ぐらいしかないんですけども、その 微々たる金額で今山城さんやられてますけどね、実際あの神田市のところからはですよ、ある程度ね金額年間に800万か900万かっていうふうな形でドーンっていってるわけですよ。うちは400万だったですかね、うちの進行機構は
国から、うん、いや国からはあの役員の寄付がありますからね、それを含めると
あのいやもっとですからね、それは別ですよね、で共済地震から400万ぐらいです
ね、からは年間通じますと600万ぐらいになります。あの剰余金が出た時だけ一時的にあるものはあの300万なんですけど、あの月々にいただくものがあるのでそれを含めると600万超えますね。まあそれでも、まあそうね、あの JD の方はね多分もうちょっと、あの別のやり方でやってます
よ、ね、でさ私の方はねアナログ的かもしれないけども、要はさ共済お互いのところにお金出してさやってますよね。だけどこれあの昔はもともと教会なんて1個しかなかったわけ
です。そうです、
そうですよね。その状態に戻す気ありませんかっていう、一応それだけ聞いた。
ないって言われましたよね。
いや、そうないとは言わなかったですよ。
ないって言われましたよ。
あ、ないって。
はい。うん、あの表の、実際ですよ、斉藤さんたちの話と、事務方の話、裏の話はないんですよ。う
ん、あ、もちろん事務方の話。事務方の前の話で、
いや実際ですね、神沢さんが、皆さん、斉藤さんたち、山城さんたちに、あるじゃないですか、実際、神沢さんはですよ、JD 共済の時でも一緒じゃないですか、乗っ取ってるんですよ、2回目の時もですよ、この協会の時も、実際乗っ取ってるんですよ、斉藤、宮平理事長の時から乗っ取ったんですよ。2回乗っ取って3回目もまた乗っ取るに決まってるじゃないですか。この振興機構にしろですよ、共済にしろですよ、彼は乗っ取るっていうふうな形のもともとの 頭ですから、そういうふうに考えるんですよ。門口がですよ、どう逆立ちたってですよ、平等で対等合併なんて絶対ありえんのですよ。
合併はそういう必要ないんですよ、共済は。
で振興機構も一緒ですよ。
私丹沢さんと話してないですし、
たまたま何年かぶりに戻ってさ、AB 間の問題も出ればさ、経済的に代行業者がひどいというとか、いろんなそういう問題あるでしょ、抱えてるものがね。それはその調査会で何かしてようと思ったってできることじゃないんで、一つのそういう全く両方の名前じゃない違うものをね一個やって、それが働きかけをして、共済っていうのはそれを支えるだけというようなものをやっていこうじゃ、やっていくっていうことはどう思いますっつって、俺はそれだけ聞いた。
もともとこの振興機構というのは本当はこう共済ね、共済から離れんといかんわけですよ、でそのためにそういうふうに私も勉強させてもらってやってきた中に、やっぱサポーター制度というふうな形を、誰が一番悪いのかというと、各都道府県の総代
やめた時に、それはね、今総代会の前、いや理事が変わんじゃないじゃないですか、総代の選挙理事会なかった、あったらないね、本当にいろんなことは僕はあると思いますよ。
できることなら今 あのみんなが頑張ってるんだから、今の役員体制で次の来年の改選までとにかくやりたいもんだね。
まあ、希望としてはそうなのかも分からないけどね、
まあ、それが叶うか叶わないかは別にして、
それは、まあ、伊藤さんの声というかね、今みんなやってるメンバーがそうでしょ、それぞれそうだよね、
そうだね、そのまんまやっぱりやらせてもらいたいというのが本音だね、
手が出たことは仕上げない、
でも今議決がいかないからね、今の体制は選挙と議決はまた別だから、
皆さんがそういう思いを、
だからこれは一人聞いたけど、
そういう部分があったから、
いや、そして長期立憲解散の選挙でしょ、議決と違う、これでいいですかっていうのは推薦に言ったら、だから全然また別問題になっちゃうよね。
いや、その5号議案までとはちょっとわけが違う。
じゃあ違う、ね、今度は逆に質問していきたいんですけど、じゃあ万が一この総代会でですよ、じゃあ伊藤さん斉藤さんが選ばれんかったらどうします、
選ばれんかったら
しょうもない、
いや反対します。
反対する、だから遠藤する、
反対するって役員に入らなかった場合には、
やっぱりそのメンバー見て反対しますよ、それは。
そのメンバーを全部反対します。
いや、その全部反対じゃなくて、いや、自分がやらなかったら反対するってことです
よね。そういうこと
ですよね。
そういうことですよね。
これは今回
例えば片側がね、入ったら反対するってことだから決まんないねって。
だからもうそれはもう想像できてますから、想定内ですから、これ3日やっても4日やっても決まりません。
ほら無理だよ伊藤さん。それはそれ伊藤さんが思ってるんだったら無理だよ伊藤さん。
だからそれを管理組織の改善命令は出てるんですよ、うん、業務改善計画も出してるんですよ、うん、それは
思い伊藤さん
には
全員同じですよ、みんな。
だから僕も同じ、それをどうやって妥協しながらできるんだってこと、
うん、そう、だから僕も同じで言ってるんだから、出てるんだから正しくやってくださいよっていうのを言ってるわけ
だ
って、
ね、だから中澤さんの総代の選び方は今後も、今もそうだけども今後も慎重にやれよと、これ警告してるわけですよ。
そう、
これも一つ分かる、これが一つなんです。でもう一つは人事なんです、この2つなんです、うん、だから中澤さんの言われるその今後総代選の選び方っていうのは慎重にやってくださいよって、私じゃなくても違う人またついてきますよと、
うん、
だからその通り、いやそれには今度中澤さんにも知恵を貸してもらわなきゃいけない、どういうふうに。
いや結構大変なんですよこれ本当にね。
どういうふうな選び方。
伊藤さんさ、考え方変えてからさ、うん、まあそういうふうなあれじゃなくて、うん、あの相談役とかさ、うん、そういうふうな形で出向して出てくればいいじゃないですか、う
ん、それはね、あの林さんね、あの今回に限り、聞けないな。
いや林さんね、みんな思いがあるから、それはだから僕はなるべくだから HP を調整するんだったら、そう、ね、僕はだから無理なんですよそれ。みんな思いがあるから、
だからそこを
これやったら絶対下手すれば解散になるよ伊藤さん。
だから僕が言ってるのは伸ばしてね、
解散をさせるのが嫌だったら、うん、話し合いでやればいい。だけどね、
それもね、俺だけじゃないから。
ちょっと一言言うけど、もう宮平さんの意向とか、うん、宮平さんの影ってもうやめてくれない？あの人はもう関係ない人なんだから。
伊
藤祭に置かれてる中で、私は斉藤理事長と私がいなければ。新しい人たちだけでは絶対にやっていけないっていうのが私の思い上がりでも何でもいいです、
うん、
でそういうつもりでやってます、
うん、
で林さんは私と斉藤理事長が降りれよと、ダメなんだよというその理由っていうのは、斉藤理事長と私の人間性がダメで、ちょっと人間性がダメであなた方には任せられないって言ってるのか、第三者委員会の意見がそうだからそうなんだって言ってるの、ここの2つのうちの1つですか。
そうですよ。
どっちです。
あ、そうか。
第三者委員会の意見がそう出てるから、それだけで
ダメって言ってる、
ダメって言ってるだけ、う
ん、責任は絶対やっぱあるから、それはあるんですよ絶対。だから責任を取らない D 社を作ったら今後のためにも ダメなんですよ。だからこれをやっぱ記録として残したらいけないんです。だからそのためだけ、
だったらもうその今までの役員とかなんとかっていうんじゃなくて、本当にこの共済のために役員になってほしいと、そういう第三者委員会の、今第三者委員会でその責任がある人たちがならない方がいいって言ったのは、何回も言うけども、この共済会の現状、今置かれているものを知らないから、一般的な論理で言ってるわけ、
うん、
でも今本当にこの共済会の置かれている立場、本当に今崩壊の、このままでいったら崩壊してしまう、3年後4年後には。
大丈夫、
その甘いもんじゃない、
大丈夫、
甘いもんじゃない、まあいいわ、それはさっきの林さんと我々は危機感を持ってる。だけどもその中でその第三者委員会のその意見っていうのはもういい、棚上げしてもいいで、役員に関しては、で本当にそれにこだわらないで、今ずっと見渡して今のこの共済を救える本当に熱意を持ってやれる役員をもう一回選び直すんじゃないですか、みんなで。第三者委員会の意見にそんなにね惑わされることない、この共済会が今置かれてる立場。
私が言おうってすごい分かってますよね、分かりますよね。ただあの責任を、じゃあ第三者委員会、人間が多くてですよ、 トラブルがあったどうのこうのってあって、じゃあ第三者委員会で、まあ、結局そういうふうな文言が出てる、じゃあ責任を取らずに、ね、要は人間の数だけで押していけばですよ、いいのかっていうふうな話になってしまう、
うん、ただね、第三者委員会の意見が大事なのか、それとも今置かれてる前代表の危機感を大事なのか、ここで考えてる。
だからですよ、だから俺はね、伊藤さんと斉藤さんが嫌だっていうことじゃない、うん、ね、そうじゃなくて伊藤さん斉藤さんは今回文言が出てる以上は一回引いてくれ、これを何でも言えるように引いてください、そうやってちゃんと責任は取りましたよというふうな形になるわけですよ、黙ってても。